皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。今日はですね、もうインタビュー第4弾になりましたね。日経グローバル株式会社、太田勉さんに、お越しいただきました。太田さんよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
第1弾では、ね、今まで、3弾まで出しましたけど、非常にあの全国の保険営業パーソンから好評で、第1弾は、税理士との提携で、法人契約を取ると、第2弾は、まあ、不動産ですとか、それから信託、
家族信託、
その辺を武器に、相続マーケットに切り込んでいこうという話が中心でした、そして前回の第3弾は、まあ、富裕層向けに、米国不動産とか、金融商品とか、まあ、それから私はすごく衝撃だったのは、旅費規定
とか、
まあ、
手取りを増やす、
そうなんですよね、個人の所得、個人所得より
可処分所得、
その辺でアプローチしていくと、でまた今回の第4弾でですね、また違ったね、あのスペシャルな話が生きてるんじゃないかなと、そんな風にすごく期待してますので、よろしくお願いします。ちょっとあの、本題に入る前に私の方から少しだけお話しさせていただきます。太田さんは野球見るの好きですか？
あ、そうですね、はい、まあ、好きなことですね。
やっぱ阪神ファンですか？
阪神なんですけど、なかなかちょっと辛い思いもするのがあるんで
個人的には何か好きな選手とかいますか？
個人的にですか、やっぱりでも昔の選手が良かったですね、やっぱりね。
やっぱ掛布とか。
掛布バース、あの時代ですよね。
ああ、1985年の優勝した頃。は
いはい、岡田も。はい、
あの頃良かったですよね。
もう過去の亡霊に。
今、まあ、野球界では、160キロ以上投げる投手と、まあ、大谷翔平投手なんかも含めてですね、非常に注目されてますよね。で、やっぱり、今野球やってる男の子なんかと話すとね、みんなやっぱり160キロ投げるんだと。ね、あのスピードボールで僕は勝負しますと、いう子がすごく多いんですよ。
なるほど。
いや、目指すのはもちろんいいんですよ。160キロのね。
そうですね。
剛速球投げると。で、三振を取ると。ただ一方で、太田さんもこれご存知かもしれないんですけど、意外と130キロ台とか、140キロそこそこ、まあ、場合によっては高校生も投げられるような球で、プロで活躍している選手っていうのもいるんですよ。
あ、そうですね、
例えば、ソフトバンク、まあ、大リーガーからソフトバンクに戻ってきた和田選手っていうのはその代表ですよね。あのなぜか160キロは投げられないけど、130キロの球でみんな詰まったりね、空振りをすると、でこれは私 ある専門家の方から教えていただいたんですけどね、どうして130キロ台の球がね空振りするかっていうのはもちろん配球っていうのも もちろんあるらしいんですよね、遅い球待ってるところにピュッと直球投げると振り遅れる、それもあるらしいんですけど、やっぱ大きいのはね投げ方が違うらしいんですよ。
投げ方、
投げ方、同じ160キロでも例えばこれを言ってたのはこうバッターから球がずっと見えてて、あ、来るぞ来るぞ速い球っていうのだと、これね当たるらしいんですよ。
なるほど、なるほど。
ところがその方、専門家の方曰く、和田選手なんかは最後までね、球が見えないんですってバッター。
なるほど、
だからどっから来るか分かんないから、いつ来るのかな、いつ来るのかな、ピュッと投げられるから詰まると。
なるほど。
まあ、つまりタイミングが合わない、
取りにくいですね。
でこれメジャーリーグで活躍している上原浩二投手なんかも、ほぼ同じことだと。その方は、
なるほどなるほど、
つまり160キロ投げる、強くするというトレーニングもいいんだけど、まあ、投げ方一つで、140キロの球、場合によって130キロの球でも、プロで活躍できたり、場合によってはメジャーリーグでも勝てると。
プロとかメジャーリーグですよね。
でまさにね、私いつもお伺いすると太田さんの話っていうのは、まさに投げ方がね少し
投げ方ですか、
というのはね、太田さんが保険で他の人とは違うね、すごく特殊なプランで僕は契約を取ってるんですって聞いたことないわけですよ。
そうですね、
話を聞く限りでは、最終的に出す見積もりは、普通の人とそんなに変わんないわけですよね。
まあ、ほとんど変わらない、
ね、変わらないですよね。
そうかもしれないですね。
でも多くの営業パーソンっていうのは、太田さんが今取れてると、太田さん最初 何で取れたんですかと、
あ、なんか必殺技みたいな、
そうどういう契約ですかとか、
はい、
よく聞かれたりしますけどね。終身保険が今売れるんだと、というところでね、 間違っちゃうんですよ、はい、まあ、つまり160キロをみんな目指すみたいなもんですよね、
はい、
ところが、はい、実際太田さんのノウハウを見てると、うん、最後に出すのは、ね、はい、投げる球はね、実は140キロぐらいで、はい、そんなにね、特殊な球じゃないと、
そうですね、はい、
投げ方がね、
はい、
まさに、秀逸というかね、
はい、
特殊というかね、はい、みんなと違うからこそ普通の提案が最終的にね、
はい、
社長であり富裕層にね受け入れられてしまうと、
はい、
きっとそんなことなんじゃないかなと。
なるほど、
はい、っていうふうに
自分自身で解析したことないです。
いやいや、もう本当にそうだと思うんですよ、はい、僕太田さんとてっきり初めて会った時は、
はい、
特殊なね、
はい、
それこそみんなより早い球でね、
はい、
三振を取ってると思ったんですけど、はい、保険に関してはそんなに特殊な契約じゃないんでね。
なるほど、はい、そうかもしれないですね。
投げ方はね、まあ、まさにね和田投手と同じで、
はい、
高校生の投げる球でプロでも三振を取る方法みたいな、
はいはい、う
ん、まあ、アプローチ、
はい、
もしくは、まあ、プロセスっていうんだよね。プロセスが特殊、
はいはい、
アプローチが特殊と、
はい、
で今までいろいろ伺ってきたんですけど、
はい、
今回ですね、
はい、
また、
はい、
最近どうなんですかね、新たなというか、
はい、
反応がいいものっていうのは何ですか。
新たなですか、
はい、
まあ、先ほどのアプローチの仕方っていうのでいけば、
はいはいはい、
やっぱり経営者の、まあ、例えば関心どころのキーワードがやっぱりありますので、どっから入っていこうかなっていうのはやっぱり日々考えてるんですよね。
なるほど、はい、保険はちなみに関心はないですよね。
保険には関心がないので、はいはい、社長がまあ会社経営上あるいは 財産ってことをちょっと考えるときに、まあ、やっぱり今関心があるワード、
うん、
やっぱりそこからやっぱり入っていく必要性っていうのはあるかなと思うんですね、うん、やっぱりそれはアプローチっていうのをやっぱり売り込みじゃなくて、
うん、
なんか自分にとって何か関心があることに対して、
うん、
まあ、問題解決をしてくれる人が目の前にいてるんだということになれば、うん、胸襟を開いていただけるのかなと思うんで、
というと逆に言うと、はい、保険でみんな売ろうとするから、はい、アプローチのやり方が狭められちゃうけど、
はい、
社長の関心事っていうキーワードで考えれば、はい、たくさんあるよっていう。
たくさんありますよね、はい、
はい、例えば太田さんが最近実際現場で使ってるものっていうのちょっと教えてくれませんか。
現場で使って
る、はい、どういう話が、
はい、
食いつきます。
そうですね、例えばキーワードといえば、はい、まあ、我々業界にも死活問題になりかねないところは、例えばマイナス金利時代ですよね。
あ、
うん、保険商品もこれまでよりも安くなります、
変
わりますっていうことね、もう定義に変えてますけど、
はい
はい、それがない時代に、まあ、社長自身もやっぱりそのマイナス金利の時代っていうのが到来してる。 1億円普通預金に預けてても1000円しか年間利息がつかない時代ですよね。
ああ、そっか。じゃあ逆に言うと、そのマイナス金利をアプローチで使う、はい、プロセスで使ったとしたら、
はい、
あんなの関係ねえわっていうふうな社長とか富裕層ってない、はい、いないというか、みんな関心を持つってことですね。
そうですね。1億円預けたら、先ほどの普通預金の、まあ、東京三菱 UFJ に預けました。
はい、
1年間で、ね、預金金利はいくらでしょうか。0.001% の今時代なんですよね。
ああ、なるほど。は
い、1000円ですから、もう夜間に3回引き出したら負けてしまうという。
ですよね。
えってそんなもんなんですかっていうところからまず入ったりしますよね。
あ、はい、でもなんか、
はい、
保険を売る人にとってマイナス金利って、
はい、
要するに今までね、
はい、
返礼金がたくさん溜まってたのに、
はい、
溜まんなくなってね、
はい、
あ、これじゃなんかそんなこと話でも出したら、
はい、
なんか銀行の方がマシだよって言われちゃうから、はい、マイナス金利の話は出さないようにしようとか思っちゃうんですけど、は
い、そうですね、そういう方も多いかもしれないですけど、うん、まあ、逆にこれチャンスだなと捉えた時に、
あ、ね、どんな話をするんですか。マイナス金利ですね。
マイナス金利ですよね、
はい、
まあ、1億円預けても1000円しかたまらない時代が来ましたよね、
はいはいはいはい、
で我々のファイナンシャルプランナーから見たらね、
はい、
金利っていうのはその国の成長のスピードなんですよ、
は
い、一言で言うと表すとすれば、
であれば、その国の成長、
成長のスピードですね。
ああ、はい、なるほど、はい、
一言で表すとすればですよ、
うんうんうん、
はい、
なるほど、なるほど、なるほど。
であれば、前回は例えばアメリカの不動産みたいな話をしましたけど、
はいはいはい、
やっぱり資産分散の中でも US ドルですね、うんうん、まあ、僕自身がもう、ドルのシェアがやっぱり今半分以上になってきてますけど、
なるほど、なるほど、
はい、例えば他の通貨をどう活用するのかとか、
ああ、なるほど、
あるいは、海外の優秀な企業の社債であるとかね、
うーん、
まあ、例えば 後進国って言い方は変ですけど、今の、まあ、後進でも成長国ですね。
なるほど、なるほど。
なんかの金利がどうなってますみたいなね、話とかも含めて、まあ、そういう選択肢を選んでますかっていう中では、例えば保険もこれからはやっぱり円の終身保険とかね、貯金型の保険で売り止めとかになってたりするわけですよね、うんうん、マイナス金でも、まあ、手数料なんかも保険会社は多分払えないからっていうね、やっぱりそういう時代に入ってる中で、我々は例えば保険商品でも今後は例えば外貨建てのものをどう販売していくのか、投資信託型の、まあ、変額保険っていうんですか、ね、そういったものにどうやってアプローチしていくのかって、やっぱり知識知恵もやっぱり必要になってくるわけですね。
なるほど。話がちょっと戻っちゃうかもしれないですけど、はい、この金利は太田さんなりの表現だと思うんですけど、はい、その国の成長スピードって説明するのはすごく有効ですね、は
い、そうですね。
というのは、はい、意外と、
はい、
これは僕ら僕も含めてですよ、
はい、
じゃあ金利って何って言われたら、はいはい、利息とかね、
はい、
こう説明できないじゃないですか、
はい、
できるんですけれど、
はい、
的確に、
はい、
でこのその国の成長のスピードって言われれば、
はい、
あ、なるほどなと、成長してる国は高いし、
そうですね。あとは社長は何だと思いますかって投げかけたりとか、1億円預けたら今ってやっぱりちょっと考えていただいたりする中で、やっぱり社長こちらにこうぐっと前に傾いてきますよね。
なるほどな、はい、となると日本の成長がどうなるかと。
そうですね。
今後も、どんどん伸びてね、
はい、
総生産が倍になると思いますっていうふうには言う社長いませんもんね、はい、
そうですね。
ああ、じゃあそうすると金利っていうのはそんなにね、
はい、
上がることないのかなみたいな、
はい、
そう思いますっていう話ですよね。
そうですね、
はい、だったら、はい、要するに円だけじゃなくて、
はい、
ドルを、
はい、
まあ、一つの選択肢として考えてみませんかと。
そうですね、まあ、例えばよくあれの、まあ、富裕層が経営者の方は、
はい、
今名前変わりましたけど、例えばシティバンクに、
はいはいはいはい、
米ドルの預金
と
持ってたりするわけですね。例えば社長米ドル持ってますよねと、シティバンクとかって僕も持ってるんですけど、
はいはいはいはい、
結構なります、
ね、まあ、そうですよね、はい、ありますよね、
はい、でもそれって例えば銀行と、まあ、多分相続の話に人気なちょっと、まあ、展開することは少ないですけど、
はい、
まあ、今のお話からの流れでいけば、まあ、例えば円銀行に置いてあるお金と、まあ、それとあとは証券会社に置いてあるお金、
はい、
っていうのは凍結するお金なんですね、相続が起こった時に。所有者と名義人が同じだからですね。でも保険って宛先を決めて3日後に届く、ね、お金の遺言状ですよね。それからシティバンクの預金に保険の衣をかぶしてあげるだけで、ね、3日後に渡したい人が渡せますし、凍結しないですよね。でおまけにもしかしたら非課税500万円かける法定相続人数分非課税になったりするんで、そ彼らが持ってる今の資産のに保険の衣をかぶすだけでもっていう金融商品のお話がやっぱりなっていきますから。
なるほど。へえ。
投資信託なんかもそうですよね。結構銀行からのお付き合いで、今銀行が一番売りたいという主力商品が投資信託なんですけど、でも投資信託に保険の衣をかぶせますとね、でこれ変額終身保険ですよね。
ああ、はい、なるほどな。
プラスになったら解約したらいいし、もしマイナスになったらね、
保証で、保証として
リスクヘッジがありますよ。お金の宛先が3日後に届くお金の遺言状にもなるし、凍結しないで、ね、で非課税になるケースもありますよ、まあ、そういった話にも展開ができたりしますよね。
なるほどな、はい、最終的に伝えることはすごく特別な裏技とかでも何でもないです
よ。あ、そうですね、はい、
ところが金利の話からスタートして、はい、まあ、銀行預金の話になると、
はい、
もしくは外貨預金の話になると、はい、もしくは投資信託の話になると、
はい
はい、そこがチャンスだったわけですね、要するに。
そうですね、まあ、と暗い話で超低金利時代っていうことで、マイナス金利の時代で、であと明るいさっていうのもやっぱり社長に届けないといけないんで、
うんうん、
やっぱり前向きなポジティブな話に社長乗ってきますので。
なるほど。
であれば社長に対してお伝えすることっていうのは、社長にとってでも金利がマイナスっていうことは、
うん、
例えば借り入れをしてる、
うんうんうんうん、
金利の借り換えのチャンスですよね、
うん、